この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽やは今日も始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの、は
い、ジアンです。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いしますということでね、この番組は、まあ、江口晃さんの、まあ、その音楽についてですね、まあ、その過去に出会った仲間とか新しく出会った仲間にいろいろお話を聞いて、この名古屋、まあ、近辺 の、 この音楽の歴史でね、何が起きてたのかとか、そういったことを語っていく番組となっておりますが、いや今日はまたちょっといつもとはちょっと違うシチュエーションでやっておりまして、まあ豪華といえば豪華ですよね。なんと僕の今喋、ってる言葉は隣で南修司さんがゲストに来ていただいた、同時通訳していただいてるんですね、うん、その同時通訳しているのは今日登場するゲストの方へ同時通訳し、そして今日出るゲストの方のおしゃべりすることは今日こちら、まことっちさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まことっちさんの通訳にて、はい、こう、はい、僕に伝えてくれるということで、はい、そして今回主役の、方は、はい、ちょっとこの後登場するという形になりますね、
はい、そうですね、
はい、はい、ということでじゃあ早速江口さん、はい、紹介よろしくお願いいたします。
今日のゲストはキムヤンです。はい、
私まことっちがですね、キムヤンの声も一緒に、ああそうかキムヤンの声も私が喋りますんでね、なぜかというのはまた後で。
なるほど、はい、ということで、
もともとね二人でハッキーっていう、
は
い、
ハッキーというねユニットを
やってたん
です。このハッキーというユニット名の由来は、
はい、僕たちあのハッキーはですね、私まことっちとそれからキムヤンがですね、一緒にあのプラスワンで会いまして、
はい、
その時に、キムヤンから誘われまして、で一緒に音楽をやろうというふうになりました、
はい、なるほど、はい、ということで、まあ、今回のゲストはキムヤンさん、はい、そしてまことっちさんということなんですが、
はい、
まあね、まあ、キムヤンさんも登場したんですが、はい、まあ、このラジオということ で、
そうです、
まだ登場してるのかってね、はい、聞いてる方が思うかもしれないんですが、はい、しっかりとここに今、登場しております。
声色変えましょうか。
声色を
キムヤンです。
はい、
まことっちです。
いやいや、その腹話術みたいになってますんで ね、
でね、はい、会った時ややこしいと思うんで、
ややこしくなってしまうの で、
先に名乗ります、はい、キムヤンがこう言ってます、
はいはい、ということで、まあ、今回、まあ、ラジオということで、あの声の、まあ、メディアなんですけれど、キムヤンさんはこうろう者、
はい、
はい、まあ、ちょっと耳が聞こえな い、はい、ということで、はい、まあ、しゃべることも、まあ、ちょっと難しいということですよね、
はい
はい、
でも今日はあのラジオ番組にゲストで来てもらって、感想を聞きたいですね。キムヤンの感想、どうですかね、
はい、
どうでしょうか。番組に出る、
出ると。そうそうそう。キムヤンがどう思ってるか。
キムヤンさんの感想、
はい、
はい。ラジオに出るということの感想。
はい、キムヤンは、僕は、今までは、ラジオに出たことはあります。
うん。
その時、の雰囲気と今の雰囲気は全く違います。
あ、違う。
落ち着く。
落ち着く。ここ
本番はマイクがたくさん。
おお。
あ、防音してね。 機械でぐっと、うん、ボリュームを上げたり下げたりして、うん、機械があって、で、スタッフが合図をしてやっているというね。はい。それを見て、緊張してやりました。ここは、そう、喫茶店みたいなところでね。
そうですね。
それやると。
なるほど。
雰囲気でやるのがいいと思います。
まあ、キムヤンさん、喫茶店みたいなところじゃなくて、喫茶店ですけどね。
そうです。
まあけどそういう、まあちょっとね、あのラジオ、うん、収録とはいえ、普段の空気感で、はい、あと僕、この、まあラジオとポッドキャストとの違いっていうのは、まあ人によっていろいろあると思うんですけれど、どこかというと、やっぱりその言葉にある内容っていうより、空気感、雰囲気、みたいなものを音で伝えられたらなと思いますので、今日この会場にあるなんとなく雰囲気、うん、空気感を何かポッドキャストを通して伝えていきたいなと、ね、はい、思っております。
うなずいております。はい、そうですね。キムヤンは出たことがあるからね。この違いがわかりますけど、僕はないので、はい、ここで、うん、あ、これでも緊張してますよね。まことっち緊張しておりますよ。
いやいやいや、はい、ということで、まあ、はい、まことっちさんと、キムヤンさんは、先ほどお話で、はい、プラスワン、まあ、江口さんがね、はい、経営されていた、はい、ライブバー、はい、プラスワンで出会ったということなんですが、はい、じゃあ、まことっちさんは、それまで、はい、もちろん音楽はやっていたんですが、
そうですね。学生時代はバンドやって、はい、ライブハウスとかにも、ああとか、大学の時までバンドをやって、ベースをやったりして、はい、経験はありましたけど。
なるほど。はい、はい、はい。まあまあまあ、落ち着いてというね。はい
はい、会社に入ってからは、あんまり、そうですね。やってない。
多分今、今日この場で一番落ち着いてるの、キムヤンさんだと思いますね。はい、一番落ち着いてるっていうね。
そうなんですよ。
いや、なんか僕もちょっとなんか緊張しちゃってます
けど。なんでかって言っていいですか、
はい、はい。
今は、僕が喋る。で、うん、キムヤンが言ったことも僕が喋る。
はい。
というのが、まだ、納得できてない。ね、もう初めて、ね、こう海に潜ったような。
どこだ、こう。そうですよね。
水に入ったのに息できるぞ、みたいな、そういう混乱をしてますけど。
そうですね。
はい。
水の中では喋れないけれど、今日は水の中でも喋ってください。
そんな感じです。
はい、もう、はい、たとえ溺れたとしても、うん、はい。
はい。
ということで。
復活します。
復活します。ということで。
不思議なことがありましてね、うん。僕は不思議なことがあって、僕は音楽をやるんじゃなくて、手話をやるためにサークルに入ったんです。
ほう。
手話サークルに入って、
はい、
でそこにはキムヤンはいなかったんです。
はい、
別のサークルを。
それは大学時代ですか？
いえいえ、僕が今の森山の家に引っ越した時に、
はい、
手話地元に手話サークルができまして、
はい、
そこに入ったんですね。
あ、それはちなみにどういったきっかけで手話サークルに入ろうと思ったんですか？
まあ、それはあんまり大きなきっかけはなかったんですけど、はい、まあ、個人的にというか家で、私の息子が生まれるときに、いろいろ大変で、
はい、
なんとか生まれたので、
はい、
なんか、こう役に立ちたいなと思って、
で、まあ、
ボランティアの中から手話を選んで、
なるほど。
入ったんです。
はい。
はい。その時に、ちょうど手話サークルが地元にできるということで、
はい。
で、そこで、あるなと思って入ったんです。
うん。
じゃあそこにいる人が、キムヤンとお友達で、
あ、
で、キムヤンが手話をやって、ができて音楽をやってる人はいないかって探してるっていうのを聞いてた
そうです。へー、なるほど。そこのサークルにそういう方がいないかということで、はい、まあ、まことっちさんとキムヤンさんが、うん、まあ、出会ったと。
そうなんです。
はあ。この最初に出会った時の印象というか、まあ、それまでも、やっぱり、まことっちさんの中でも、その、ろう者の方で音楽をやるっていうのは、
はい、
まだ未知の世界ですよね。
全然わかりません。
わからなかったですよね、はい。どういうことだろうっていう。はい、ちなみにこれ、まあ、プライベートの話になってしまうんですが、キムヤンさんは、その、耳が聞こえないのは、いつからだったんでしょうか？
これはもう、キムヤンから聞いてることなので、聞かないで僕は、はい、答えますけども、はい、確かキムヤンは子供の時、3歳ぐらいの時に熱が上がりまして、
はい、
そこからだよね。
3歳の。
で、入院して、その後に耳が聞こえないことが分かったのかな。 細かく言ってもいいかということなんで、まあ、言ってもいいならどうぞ。はい。実は、4歳 ?5 歳どっちかなぐらいの時に、虫歯が、虫歯があって、そうだね、そんなことを聞いたね。すごく腫れまして、はい、すごく顔がもう、下半分、腫れてしまいまして、熱が出たの。う
ん、
で、入院したんですって。
はい、
そして、その時に、夜は、生えてしまって、で、もう、腫れが引いた。うん。熱も下がって、OK と思って、退院して、病院の廊下を歩いたら、こけてしまった。そこ聞きましたね。で、もう歩けなかったんですって。熱がないのに、もう、まっすぐも歩く、おかしいなと思って、平衡感覚がもう壊れてしまって。理由は何かと思って調べたら耳の、聞こえなくなっていたことが分かった。
なるほど。
そうか。
耳の、繋がってるね。あるのね。そういったところがあるの。そこのが、もうやられてしまっていた
と。なるほど。じゃあまあ、4歳、5歳ということですけど、じゃあ、キムヤンさん自身は、自分が耳が聞こえる時の記憶っていうのは
小さい時は分からない。初めて知ったのは、補聴器をつけて、時に、わーってなった。捨てた。怒られた。だからそういうことはですね、
はい、
音楽体験はないということなんです。
なるほど。
おこれすごいことだと。
そこから、
はい、ねえ、すごいね。
音楽を、
そうなんです。
やろうと。
はい。
まあ、これもなんか、本当僕も言葉選びが間違ってたら、本当あれなんですけど、やっぱり音楽を、まあ、言ったら聞いたことがないということですよね。
う
ん、
そういう記憶がない
っていうことですよね。ないということですよね、はい。そこから自分で音楽を奏でようと、思う。
はい。はい、そうなんです。
いやだから
僕まことっちは思うにですね、
はい、
耳の聞こえない人というと、うん、ざっくり捉えることが多いんですけども、それもいろいろで、まあ、生まれながらにしてっていう人もいるし、
はい、
それから途中とか、まあ、事故でとか怪我ともありますよね、
はい、
でそれによって音楽体験とか言葉の体験がいろいろなんですよね、
はい、
なんでろう者といってもいろいろだなっていうのが、
なるほど、
はい、そこでくくらない方がいいのかなと。
まあ、あくまでもこれはキムヤンさんのお話。
そういうことだ。
ということですね。
はい。
なので、まあ、こう、シンプルな質問にはなるんですが、うん、キムヤンさんが最初に、こう、音楽というものを素敵だなと思った時のお話。音楽が好きになった時のお話。
僕は昔は、音楽という言葉嫌いだと。
もう、その、音楽
と理由は、
はい。
僕は、はじめ、日本語？日本語の音楽を？何？学校で、
うん。
うん？
クラス。
科目？うん。の音楽？科目の一つだというイメージを持ってた。なるほど。周りから聞こえる音楽とは別だと
思う。
音楽という言葉と、認識ね。なかった
。
なるほど。
だから、算数とか、国語とか、そういったものと同じ、お勉強という。
勉強は嫌いっていう。音楽も勉強。
なるほど。
まあ、そういうことなんですね。
なるほど。それが、まさに、ごめんなさい、
うん。で、音楽の授業ね。先生は、文部省の基準、まあ、マニュアルね。マニュアルで、終わる必要があるからね。うん、まず、昔はレコード流して、わかんない。僕はろう者なのでわかんないから、もう全然何のことやらわからない。
なるほど。
そうですね。 の名前を覚えて顔を覚えてこれで OK。
ああなるほど、はい、はいはいはい、
音を聞いたらわからない、
わからない、
まあでもそれはなんか健聴者のも少し近いところはありますよね。
そうですね、やはりあの学校で学ぶ音楽っていうのは確かに本来今皆様が実際楽しんでる音楽とは違うもの、
うん、ね、うん、そう、学校で聞くとどうしてもこういうのですもんね。こういうのって言っちゃいけないですね。ラジオですから
。
オーケストラとか。
オーケストラとかそういうイメージだったので。
はい、格調高いもの
か。じゃあそこから、キムヤンさんが音楽というものに、こう、なんていうんですかね、ハマるきっかけ。まあもっと言えばそのギターを弾くところになるまで、まあ、簡単には話せないのでちょっとずつ話していきたいんですが、まず音楽を好きになった、きっかけって何だったんですかね。
どっち？長渕さんが大好きなんですよ。
はい。
で、長渕剛さんの当然音は
聞こえない
ですよね。はい。で、キムヤンの場合はそれをこう見てですね、なんかオーラみたいなものを感じたらしいんです。
は
い、
ちなみにそれはいくつの時だったんですか、キムヤンさんが。
中学校2年？
いやー、じゃあまあまあ。
ちょうど、テレビのドラマ、ドラマありましたね。な、どれかな？
な、トンボと
か。家族ゲームだ。
あー、
見た、見て、見た、見てた。その頃ね。
へぇー、あ、じゃあ、ドラマで長渕剛さんを知って、うん、
あ
ー、ライブ映像も見たりしたってことでしょうか？
トップ10。ベスト10。
ベスト10とかで。
じゃあ、あれかな、あれ、グッバイ、なんとかって言ったやつ。グッバイ青春だ。
ああ。
その頃のね、もうテレビを見てました。
なるほど。
一番初めにそれを見たんですって。
じゃあ、その、それ以前に、ちょっともう気になること全部聞いちゃってますけれど、ベスト10とか、そういった音楽番組はそもそも見てたんですか？
家族はみんな見てる。テレビ一つしかないから、それを見てた。しょうがないから、見てた。
なるほど。
もうなんかわかんないけど。
キムヤさんなんかわかんないけど、見てた時に、長渕剛さんが、まあドラマで知ったんですけど、長渕剛さんの時だけは何かを感じたと、は
い。そういうことなんですかね。うん、あの、ろう者の方は、あの、表情が豊かなんで。
いや、そうですね。
キムヤに会ってもらいたいですよね。
いや、本当に。
あの、手話が分かんなくても様子で分かります。
いや、本当、これラジオ自分でやっといてなんですけど、一番こう、このキムヤさんの顔を見ていただきたいですね。
そうです
ね。はい。あー、なるほど。どうですか？けど、江口さん、この、長渕剛さんからは何かを感じたっていう、音楽を感じたんですよね。何を、何かを、
そこがまあ、わからないところではあるんですけど、あの、まあ、あの、なんでしょうね。
うん、
あの、それは、後々発狂をやっているときに感じたんですけど、
はい。
健聴者でも、
はい。
同じライブを見ても、
うん。
何がかっこいいとか、はい、何が好きとかっていうのは、説明しても、
ね、
全部は分かり合うことは無理ですよね。はい、だからそこは説明したら、
なんか、ダメな違うものにね。
とにかく。分からないことにしとこうかなと思ってます。
なるほど。はい、とにかく、キムヤンさんはその時長渕剛さんを見て感動したと。
はい。
は
い、
ああ。
はい。
もう出会いだね。
出会いですね。
そう
ですね。
もうそれはもう本当に説明できないのかなという。
あと気に興味があるのがですね、その後、長渕剛さん以外に、そういったエネルギーを感じるアーティストっていうのは、そこから何組か何人か、キムヤンさんの中でいたりするんでしょうか？
そうですね、音楽、ギターとかね、始めた頃ね。だけど、ブルーハーツ。
ああ。
そういう方、ジュン・スカイ・ウォーカー。
はいはいはいはい。
ボーイ。
ボーイ。
ロックが多いですね。
あ、うん、
理由はドラムとかベースの響きはね、体で感じられるので。要するに
振動は感じられる。
そういうことなんですかね。はい。
だから、あの、二人がね、あの、一緒にやる前は、
はい。
あの、キムヤンはブライトアイズっていう、はい、 ロックバンドやってた。
実はまだずっと続けてるんですけど。
今でも
それ、まあ、それがメインなんです。君らの活動のメインはブライトアイズなんですね。で、それはやっぱりドラムと、ベースの大音量、うん。それから自分のギターも大きなアンプでの、その振動を感じるという、ところでやってきたんですけど、そっから生ギターになるとかまた面白いんですよ。
ああ。
これが面白い。こっからプラスワンの話になるので。
なるほど。
これ聞いてみたいですね。
だから、それまでは、まあもちろん、そのバンドというものの振動、迫力とか、まあ先ほど言いましたけど、説明はできないけど、何かを感じるエネルギーというもので、どんどん音楽に、こう、のめり込んでいく。で、まあその時はやっぱり大音量、スピーカーを通しての振動、迫力だったものが、生音に。
そうなんです。うん、多分そこは僕も誠っちが思うことなんですけども、健聴者は耳で聞いて、その頭の中で何かを感じるわけじゃないですか。
はい。
キムヤンは耳は聞こえないけども、はい、何かを感じて、うん、何かが震えて、
はい、
音楽が好きになって、振動で何かあると思ってバンドをやってきたと思うんですけど、はい、それが今度はまた違うところに、なぜ生ギターに行ったんだろうっていうのは不思議なところですよね。生ギターを。やるというのは、
ちなみに今ね、キムヤンさんはそのエレキではない、まあその、アコースティックギターであったりフォークギターっていうんでしょうかね、そういったものの演奏もしているということで、うん、でこれもちょっと、耳にしたんですが、ちょっと特殊な普通のギターとはちょっと違うギターだということをお聞きしました。
あ、今使ってるギター、
使っているキムヤンさんが
体感ギターなんですけどね。はい。はい、
それも普通の、市販のギターより少しこう胸で、その自分が弾いているギターの振動が伝わりやすく作られてると。
そうですね。また詳しくそこは言わないといけないんですけど、
はい。
キムヤン、これは僕がもう聞いたことなのでそのまま説明しますけど、
はい、お願いします。
キムヤンは振動を感じて音を区別してるんですけども、はい、それは体ではないんですね。
あ、体ではない。
体に感じる振動は低音を感じるだけで、はい、音を区別はほとんど難しいんです。
なるほど。
で、高音になると響きが少なくなっていくので、
はいはい、
それは体では区別は難しいらしい。
あ、
だから、キムヤは練習をして、この指先の感覚を鋭くしていったというのかなっていったのか感じられるようになりまして、で、ネックの振動を指先で、これは誰でも一番、敏感な場所らしいんです。
はい。
指先。
はい。
はい、で、これと、音楽の振動を結びつけたのは練習だと思うんですけど、それで、キムヤンは、区別するために、その、あるギターと会ってしまうんですね。
はあ。
それが、多分、矢入りのイベントで、たまたま置いてあったギターを触った時に、はい、他のギターとは違う、こう、振動を、
はい、
これ手に感じたのか、何に感じたかわかんないですけど、
はい、
で、その時は、矢入りの会社の社長さんがまだお元気な時に、
はい、
呼んで、っていうか、いて捕まえて、
はい、
このギターと同じものを作ってほしいって
思
うん
です。ああ、はい。
そしたらそれは、どうだったか、輸出用だったかな、なんかで、もみじの木を使って、
はい、
海外に出すために作ったんだけども、
はい、
割れやすいから、
はい、
もうやめちゃったんですって。
輸出するのを。
作るのをやめちゃったんです。
作るのもやめたし、
はいはい、でそれをイベントのために誰か大切に持ってた人が、
はい、
イベント用にこう置いてあった。
はい、
展示してあっただけなんです。
はい、
でそれをたまたま触った時に振動があるので、これと
同じものを
作ってほしいと。
そ
したら、無理だと言われまして、
はあ、
今無理だ
と作ってないと、はい。
っていうことで、そっからじゃあカスタムでならできるかみたいな形で、僕はもうちょうど横にいたんで、
はい、
またそんな冗談だろうと思ってましたけど、
はい、
それを頼んでしまったんですね。
ああ、ね、じゃあその時のギターではないんですね、木村さんが持ってるのは ね、また新たにカスタムして作った。
はい。そうなんです、
ね。ああ。
その時のギターは僕も触ってますけど、
はい。
健聴者には分からないです。
あ、その違い。
はい。っていうのは触ったよ。もみじ、うん。もみじ。 で、うん、響くと言われても、うん、健聴者は聞こえてしまうので、
はい、
そっちにこう引っ張られちゃうんですよね。
確かに。
で、キムヤンが、あの、プラスワンにもいた、マルさんのね、古いギブソンのギターを借りまして、
はい。
やったんです。あ、はい、響きあるな。で、他のギブソンも借りて弾いてみたら、はい、響かないんです
。
なんでかなって言って。
はい。
これはもう、理由がわからないんですけど。
理由はわからないけれど。
多分、大きな音が出るというのと、響くというのは、比例はしないんだなと。多分エネルギーはこっちに行くかこっちに行くか同じで一定でどっちに出てるかっていうことなんだろうと。
なるほど。
どっちもあるギターっていうのはない。
はい。
だろうと。いうことが分かった。
なるほど。けどまあ、キムヤンさんはそのギターを初めて触った時に、やはり他のギターとは違う、うん。これは自分のためにあるギターだと。
で、響くギターが欲しいとあって、やいりの、あの、職人さんに注文するんですけど。
小池さん？
これ最初は誰かな？
違ってた。
小池さんだった。最初から庭さんだった、うん、にお願いしたら、もうわからない
で。大量もないですしね。
ということで、はい、あの、いろいろあって、まあ、最終的には、あの、昆虫というものに出会ったんですね。これはあの、バイオリンとかの楽器に入ってる、
はい、
ギターのボディの裏板と、はい、あの、ブリッジっていうところに、はい、あの、木を渡してある。
で
それが、どうも振動をこう伝えてるものなんだという、こういう構造なんです、
はい。
で、それをギターに入れることで、
はい、
この振動をこっちへ逃がすだろう。
なるほど。
で、それを取り外しにしたんですね。
はい。
っていうのは生音があった方がいいのかっていう、なんか試行錯誤もあったんですけど、うん、
はい。
で、それを入れて、こっちにこうなったんだよね。その木もいろいろあったんだよね。木の種類を。
ああ、木の種類でも。
うん、3種類作ったりとか。して。響きも、硬い響きと、柔らかい響きがあるらしいです。
なるほど。あるらで、まあ、キムヤンさんだけが感じられる、その振動っていうことでしょうね。
柔らかい響きと言われてもと思
います
。
まあ、確かに。どうしてもやっぱり僕らは、どうしても音の方に、はい、はい、耳が行ってしまう。
でもキムヤンは、僕らというか、健聴者の音楽をやる人が使う、丸い音って言われると、はってなるんですって。それが分かんないのと同じでだと思います、はい。音が回るものなのかって。
なるほど。
音、痩せも分かんないんですね。あの、エレキなんかで使うらしいんですけど、音が痩せるっていう。音が太るってあるの？
あるのかって。痩せたり太ったりっていうね。
そうなんですよ。聞かれると説明できないんですけどね。
見たことあるのかと。振動は感じてますからね、ちゃんとキムヤンさんはね。
振動はみんなわかるはず。はずだけど、僕らはわかんないけどね。
僕らはもう痩せたり太ったりしてるのは見たことないですからね。はい。なるほど。じゃあ、キムヤンさんの中でその、まあ、エレキも、当然今でもエレキ、もしているんですけれど、生音っていうものの素晴らしさ、良さっていうものもハマっていくということですよね。うん、
そもそも
エレキと生音の違い、うん、
ハマったというより、初めは、
はい、
ブライトアイズの活動を、うん、だんだん減っていったんですね。
なるほど。バンドとしての活動が。
アコギを、アコギは一人でできるからね。
ああ、そういう。
だから、勉強できるようなサークルがあるかなと思って探したら、
うん、
名古屋、アコギ、初心の会、そこへ来るわけだ。
なるほど。そこで、
そこでプラスワン
で、プラスワン
で、そのラウムさんがやってたやつだね。うん、がやってたところに出会ったわけ。で、まずは行ったと。
なるほど。
そういうことなんですって。
だからその、理由は比較的、 バンドマンと皆さん他のバンドマンと同じ理由ですよね。
あ、なるほど。
その、そうか、別にそれはあの老者とかそういうことではなくて、やっぱりバンドで
確かにそう
やってたけど、だんだん集まるのが難しくなったからっていう理由だったんですね。
確かに私もバンドはそれで やれなくなりました。
そうで、まあこうプラスワンに来て、やっぱり江口さんもその時のことは覚えてますか？
うん、なんとなく覚えてて、ラムさんと、あの、君は仲良くしてたから、うん、で、そのうち二人でね、キムラブラダーズっていう。
そう、まあ、ラムさんも、そうですね。キムラさんなので。
二人ともキムラですから。キムラブラザーズも、今も、ユニットとした存在。
はい、やってるんです。やめてないっていう感じ
ですね。やめてない。
たまにやる
みたいな。ある。
はい。つながってます。まあ、余談ですけど、はい、あの、ラウムさんと僕は同じ大学なんですね。それは、あの店で初めて会ったんじゃなくて、はい、大学の時も会ってるんですけど、はい、そんなに仲良くはなかった。
あ、それけど一言二言は交わしたことある、は
い、あの、同じ友達がいました。人を通じて同じでした。
まさか、それが時を経て、はい、キムヤンさんと二人ともユニットを組むとは。
はい。そういうことですね。
まことっちさんは音楽っていうのは、まあ先ほどね、あの、手話のサークルに入ったと言いましたけど、はい、音楽自体はもうもっと、
そうですね、
学生時代から。
中学校の時から、僕はあの、YMO と RC サクセッションで一撃を受けて。
ああ、なるほど、は
い。で、ベース、あの、バイオリンベースを持って、バイオリンベースから始まりましたね。
はい、なるほど。じゃあ、その、長渕剛さんとかは、
あまり、そうですね。そこから洋楽の方行きましたので。
ああ、はい。なるほど。
はい、ああ。僕は知ってると思いますけど、洋楽を僕は聴く。なんて、あんまり生ギターはやってなかった。
じゃあちょっと聴いてる音楽としては、お二人はちょっと、まあ、違います、ね、違ったけど、はいはい、まあ、いろんな縁で今、ユニットになっているということで、いや
ー。君やがあの、フォークギターをね、やる。で、それを、あの、入っていく、やっぱり大きなきっかけになったと思う、
ね。
うん、
そうですね。
やっ。
ちょっと質問よろしいですか？
はい。
返事？
きっかけは
何？あ、きっかけは何になったと。
グループを作ってね。
フォークにはまるきっかけになったと思うっていうことですよね。
いえいえ、やっぱり初心の回が大きかったと思います。ラムさん、これはもう、あの、僕らの決めた名前だ。
だからやはり、こう、キムヤンさんも最初に長渕剛さんに衝撃を受けて、その後バンドサウンドというものにハマっていくんですけれど、やはり今またそのフォークギターを弾いて、長渕剛さんと同じスタイルでやっているというのも、なんかこう音楽の最初に戻ったところもありますね。
ですね。長渕さんもずっと好きみたいです。今日は着てないですけど、いつも着てますから。ツアー T シャツを。今日は矢入りですね。
だからやっぱりこう、男って絶対一度通るじゃないですか。まあ、僕はあの深くはハマらなかったですけど、やっぱりその長渕剛さんの、まあ、音楽だけじゃない、なんか人間としてのエネルギーみたいなものにやっぱり引き付けられて、はい、音楽という世界にどん、はい、ぷりハマってったんでしょうね。
まあ、芸能界の方もいっぱいいますもんね。芸人さんとかもいっぱい。いや、
芸人さんでも好きな方は多いですね。今あの通訳同士でのなんかね、役割分担のちょっと今揉め事があります。放任主義の通訳みたいになってますけれど、じゃあ今でもやはり長渕さんは大好きですか？
うん、
好きです。今度は、来月関東ライブがある。いっぱいある。名古屋ない。あ、そう。
あ、名古屋ない。あ、
遠い。
遠い。行けない。
行かない？重なってるか？
ああ。
平日撮っていくのはなかなか難しいから、ね、
けど、本当は行きたい、羨ましい。
行きたい行きたい。
行きたい行きたい。
確かに今だんだんね、ライブもまた、
こう、そうですね、
復活して、いっぱいありますもんね。ツアーの服とかね。グッズはもう注文した。
ああ、なるほど。いや、だからこれは江口さんがよくおっしゃられてる、やっぱりそのライブの熱、エネルギーっていうものが、うん、やっぱりその CD とかレコードでは感じれなかったものが、ライブ、生演奏から音楽っていうものを木村さんに伝えたっていうのは、やっぱありますか？ライブ？
ライブ？本物のライブ？重低音がドラムとかベースとか一緒に、もう目も見て、照明もあって、うん、おーって熱気もあって、うん、それはもう感動が伝わってきます。
感動が伝わってくる。
テレビを見てるとやっぱり
違う。違う。あ
ー、そういうことですね。
だから、この、やっぱり今ね、コロナになってから、はい、なかなかライブという文化が難しくなった中で、はい、まあいろんなね、まあネットワークを使ってのライブとかもあるし、それもまた、やっぱ進化として素晴らしいと思うんですけど、はい、やっぱり、江口さん、やっぱりこの生のライブっていうものが、やっぱり大切、
ね。しかもね、長渕はね、やっぱり、そこのライブに出て、自分を表現するっていう意欲が強かった。だから僕いろんなシーンを見てきて、
はい、
例えば岡林信康が有名になってバンドでお客さんいっぱい集めた。そこにゲストで吉田拓郎が出
た、はい、
で、その時はみんな岡林のファンが集まってるから、タクローが出てくると、タクロー帰れ、タクロー帰れって
、そうなんだ、
シュプレヒコールすごかった。
はい、
で、今度はタクローのライブができるようになって、
ね、はい、
で、タクローで人がいっぱい集まって、ゲストに長渕剛さんって、そしたらやっぱお客さん、
長渕
帰れ、帰れって。でもそこの中で俺の歌を聴けよっていう、というふうに言ってたのが長渕だったね。
ある意味洗礼みたいなもんなんでしょうかね。
まあ、けどやっぱりそういう環境の中でより伝えるという力がついていった、
育ったんだ
と思いますね。だからまあ僕ね、その音楽自体もね、この、まあ江口さんと出会う前まではほとんど接する機会がなかったんですけど、やっぱりこの音楽を感じるっていう方法が本当に音だけじゃない。やっぱりエネルギーとか空気感とか、そういったものから伝わるっていうのが、よりなんか、まあ立証されたと言ったら、ちょっと違うかもしれないですけど、今日キムヤンのさんの話を聞いて、より音楽ってやっぱりただ音を楽しむだけのものじゃないんだなというのを強く、
僕はもうコロナでね大変だったですけども、はい、よりねこのコロナでみんな大変な時に、はい、生のね音楽とかライブが大切なんだっていうことは改めて知ったと思います、
そうですね、
それは多いね、
多いと思います、
うん、で逆に若い世代の方はそのライブっていうものをねもう知らないままやっぱり音楽っていうものに接するっていうケースもやっぱり出てくると思うので、
う
ん、
そうですね、
やっぱり少しでもこのライブという生の熱量っていうのもね、
う
ん、やっぱり少しずつ
こう、
やっぱりちゃんと残していきたいというね、
はい、
うん、はい、そういった、
はい、
それでまた最近はねちょっと違う流れもあって、健常者と障害者が一緒になってイベントを作る、
うん、
キムヤンもねそういうのコンサートに参加して演奏もしてるけど、そういう機会がだんだん増えていくときに、 やっぱり音楽やってた、これまでずっとやってきた君やのようなね、存在があるっていうことで、名古屋でのそういう文化を ね、育っていく可能性が大きいもんね。
そうですね。
それは、だから大事な人だよね。うん、
はい。ね、軽くこうお辞儀をね。はい、やけど、やはりそういうね、もう本当に語ればもう本当にキリがないほど、まあ、やっぱりこう、その耳が聞こえないということで苦労してきたことがね、たくさんあって、さらにそこから音楽をやるっていう、またそこの大変さっていうのは、もう本当僕らにはもう理解できない、本当大変なことだったと思うんですけれど、やはりキムヤンさんがそうやってチャレンジしたからこそ、もっとその音だけじゃなく、もっと音楽を楽しむっていう健常者と、その耳が聞こえないという方が一緒になって音楽を楽しめるっていう道をね、キムヤンさんが、こう作って、うん、
作ったね。
作っていってくれたんだと、うん。特にこの名古屋においてね。
う
ん、
そうですね。
うん、
よくキムヤンが、ゲストに出たりとかね。
はい。
ライブに、こう呼ばれるときに、他のお客さんから言われるんですけど、はい。耳が聞こえないのに、ギターができるっていうのは、
はい。
一つのも、奇跡。奇跡。言われるんです。でも、多分キムヤンはそんなことは、思ってない。
うん、はいはい、はい、
多分一番は、
そうですね。
自分が好きでね。
好きで、ただ、はい。
で、僕が見てても、あれだけ練習をすれば、うん、やっぱり好きなことは、やり続けれるんだなと思います。
ちゃんと、それぐらい練習してます。形になるんだと。しかもこの後、ちょっと、
ハードル上げたかな。
いやいやいや。ちゃんと飛び越えましょう。いや、この後、なんと生演奏もしていただけるということですし、やっぱり、また、まあ、このラジオですら、やはりこの後編集して、出すものと、今、この場で感じている、この熱量とか空気感というのは、また違うものなんですけれど、やはり僕の感想としてですね、キムヤンさんの活動、キムヤンさんと接することによって、よりまた音楽好きだった、少年たちがですね、大人、もうみんなおじさんですけれど、もう一回音楽やっぱり大好きだなって、本当音楽って楽しいなって思える、そんな気持ちになる方がいっぱいいると思います。はい。この番組でもゲストでいただいて、ね、ゲストで出ていた岡崎さんとかでも、やっぱりなんかもう、やっぱりまた音楽、俺好きだなっていう、なんかその、やっぱりこの音楽の可能性っていうものが、なんかより、なんかまたワクワクするものになりますね。
音楽の神様いるからね。ちゃんと出会いを起こしてくれるんだね。
はい。いやということで、まあなんかもう本当に聞きたい話は、キリがないのですが、はい。また来て、続編も、ぜひお願いしたいなと、思いますが、
ね。よろしくお願いします。
はい。あとは、本も販売されているというのを先ほど聞いて。
ブライトアイスのね、本が、これは先生が、販売というか、本当に出版社が出しているものでして。
これは、じゃあ、アマゾンで検索したら出てきますかね。
はい、では、タイトルは、ありがとうと一言っていうタイトル。一言を。
ありがとうと。
そう。ブライトアイズ、はい、ありがとうという一言。
はい。
だと思います。
じゃあ、ぜひ、そちらの方、また、ネットで検索していただくと出てくると思いますので。
は
い、
著者は誰？
はい。著者は先生だったっけ？成田先生。
成田
なんだっけ？名前。吉房。
あ、吉房さん、
はい。漢字は、そう？
ああ、
総務？
ああ、出てきましたね。はい。
あるんです
ね。そうですね。
そういえば映画もありますよ。記録映画ですけど、はい、ね。それはちょっと前なんだけど、
そうか、記録映画本が出てから映画
に。映画に。
内容は別です。
あ、全く別で。
はあ。うん。取材に来て、プラスワンにも来てるんです。
う
ん、
あ、そうですか。
それぐらいになったんですけど、やっぱり。
じゃあ、はい、ぜひまたキムヤンさんの活動をね、まあ、詳しい話も、はい、その本であったり映画を見るとまた詳しくわかると思うんですが、
続編の時に
そちらのお話もしたいと思いますが、だからとにかくやっぱり今日やっぱり一番感じたことはやっぱり音楽ってやっぱりまあ本当に月並みですけど本当に素晴らしいっていうかすごいなっていうのをね改めてちょっと感じさせていただきました。うんうん、はい。
本当だね。
本当に、木村さん、ありがとう。ね。いやだからこのきっとこの手話もね、ラジオという媒体ですけれど、何かしらこの空気感が今聞いてる方にも伝わればなと、はい。思います。本当に木村さん、ありがとうございました。はい。じゃあ、この後、お二人の発揮の生ライブということで本当に楽しみですが、じゃあスタンバイの方よろしくお願いいたします。お願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では演奏の方聴いていただきたいと思います。まずは1曲目、発揮の名刺代わりにしてます。発揮のテーマ、これは私誠っちが考えた曲でございます。では、こういった名刺代わりでございます。で、次がなんとキムヤンが作った曲なんですね。これはタイトルは華麗なる蝶々へという曲でございます。すごいでしょ、ろう者が作った曲。では聴いていただきましょう。説明しますか。じゃあこれはですね、後でキムヤンが、奥さんのお姉さんの結婚の時のために作った曲で、蝶々はですね、最初は卵が生まれて青虫になり、さなぎになって、蝶々になって飛んでいくというイメージで これを人のこう人生にこう例えまして、そういうのをまた幸せになってほしいなという思いを込めて作った曲らしいです。ではよろしくお願いします。
ありがとうございました。ハッキーでした。
ありがとうございます。